今日はですね、ちょっとこれまでお話しさせていただいたこととちょっと内容が違うんですけども、一つその低周波のを使ったこう患者さんの治療の中で、こう私が今までやってきた経験の中ではないものの話を伺いましたので、それについて皆さんにちょっとこう聞いていただいて、もしできれば試してみていただければと思います。その基礎編っていうふうなことではないんですが、ね、何についてかっていうことなんですけども、顔面神経麻痺の後遺症についてということなんですね。まあ、全く今までのものとは話は違うんですが、お話を伺ったのは、その福岡の高等盲学校の岡田先生という先生がいらっしゃいまして、まあその先生が今の筑波技術短大の方に内流に来られていて、顔面神経麻痺の患者さんをまあ比較的多く見せていただいているって、その中でその治療に関係する学習をしていく中で、こうある文献に出会って、それに基づいてそのまあいろいろとこう工夫をしながら、まあ臨床を行ってみると、意外と効果が良いと。で、まあ、詳細については、学会等で報告がされると思います。ですので、まあ、機会があればそちらから情報を得ていただけるといいと思うんですけども、まあ、変わってると言いますかですね、何がっていうと、まあ、低周波の鍼通電の場合っていうのは、例えばその工夫の仕方、っていうのは基礎編なんかでいきますと、例えば筋肉内の循環を良くするには低頻度の方が、まあ、より良いと。まあ別に高頻度でも悪いというわけではないんですが、いいとか、周波数を変えてみるということですね。自律神経機能への影響でも周波数を変えるとか、あるいは刺激部位の深さを変えてみるとかっていう工夫はあるんですけども、こう、全くこう着目が違うというところなんですね。で、何がって言いますと、例えば顔面神経麻痺、いろんな治療がマッサージをしたりとか、顔面の刺針をしたりとか、あると言います。で、低周波の鍼通電のもちろん治療には使っているわけですね。で、まあ、例えばこれまでですと、顔面神経パルスを行う。まあ、入瘍突起と化学核の抗炎の、入瘍突起の先端の通るラインぐらいで、化学核の抗炎のところで、まあ、刺入をして、ですね。まあ、もしくは、耳垂の一番先端を通るラインで、化学核の抗炎で、まあ、いろんなやり方があると思います。もう解剖学的に、顔面神経の走行してる付近に針を刺入して通電する。で、まあ、表情筋が動く。ということで、麻痺の回復を促進する。まあ、もしくは、表情筋そのものに針を打って、その筋肉を収縮させることで循環を良くしてあげて、まあ、肺瘍性の萎縮みたいなものが起きないようなっていうふうなことも考えながら治療をするっていう方があると思うんですが、で、ごくごく狭いというか少ない意見ではあるんですけども、こう、末梢神経の麻痺の過程で電気刺激を行ったときに、末梢神経が再生していくものの再生に、こう、正常でない状態、過誤再生というんですけども、それを起こしてしまうのではないか、という、まあ、報告みたいなものがあるんですね。で、まあ、例えば、鍼灸関係なくって、顔面神経麻痺を扱ってる、方、まあ、耳鼻科のケースが多いようなんです。まあ、ですけども、例えば、こう電気生理学的な検査を行う場合があります。その顔面神経に刺激をして、その筋電図を誘発して、で、その筋電図の、まあ、放電量によって、どのくらいこう神経がダメージを受けているかとか、このぐらいだったらもう回復するだろうねっていうのをこう見る方法があるんですけども、そういった検査を頻回に行った場合の人たちで、その後遺症が残ってしまう。病的共同運動 例えばその、こう、口の動き、口といいますか、唇などの動きと目の動きが同じくなってしまう。まあ同じというか、その、普通は別々になるんですけども、食事をしているとまぶたが開いてしまうとかですね、何かそういう、こう、病的な共同運動が出てしまう。っていう、まあそういうふうなものを、その、まあ電気刺激が助長してるではないかっていう意見もあるんですね。ですけども、実際に低所の針通電でたくさんの症例数を重ねている先生方では、そういうことを言ってる人はまあ少ないと、ないんではないかっていうことなんですね。で、まあそれについては、その臨床的な研究も針関係なく末梢神経の再生に、まあ何か影響している、していないっていうのは別な実験で出てくると思うんですが、その、臨床的な部分で患者さんのこう抱えている問題点などを、何でもいいから改善できればっていう前提で考えていくと、まあその何でもありということになってくると思うんですが、その、岡田先生に紹介してもらった文献っていうのがですね、これが東京女子大の耳鼻科の方たちなんですね。針灸師ではなくてドクターなんですが、その、まあ、ごくごく報告っていう形で短い文章なんですけども、その病的共同運動に対する、針治療っていうふうなことで、まあ、文章があるんですけども、まあ、前提にはその過誤再生があるんではないか、ですね、電気刺激で。で、それについては、例えばその、いわゆる今までの顔面神経の通電の方法の、エイフというふうなところなどで、その、まあ、一番、こう、大元といいますか、それから枝分かれして、その前頭部なり、その眼輪なり、ほっぺたなり、口の周りなりっていうふうな行く、枝分かれする前のところの電気刺激をすることで、全部に同一の刺激が入ってしまう。で、それがもしかしたら何か問題があるのではないかということで、その発想をしたのが、その、まあ、それぞれですね。それぞれ、こう、刺激をする。同じ機械からの出力っていうか、一個の電気刺激が全部の神経に流れるっていうことじゃなくて、その、まあ、前頭部に行くとか、まあ、上半分目の方に行く神経は神経。もう枝分かれしてからのその神経。あるいは、ほっぺだとか口に行くんであれば、そちらの方に行く神経なら分かれてからのものっていうことで、その、まあ、刺入をして、で、まあ、通電をするっていうことを、まあ、発想したわけなんですね。で、実際にこの方たちはそれに基づいて、まあ、刺入部位はその、経血などで表現してありますけども、まあ、解剖学的にも、その、いわゆるエイフという大元を枝分かれする前のところよりも、より末梢の方ですか、結果的に顔面部にそれぞれなるっていうことになるんですが、そこに対して、それぞれ針を打って通電すると。で、まあ、前頭部とか目の周り、ほっぺたとか、あるいは口の周りっていうことで、その、出力のタイミングが一致しないようにするわけですね。まあ、例えば、極端なし、その2台、3台機械を使ってしまえば、そのタイミングはずれるっていうふうなことになりますよね。まあ、その世の中に今1台の機械でタイミングずらしてっていう機械はないと思いますので、まあ、2台とか3台とかで使うということになると思うんですね。で、まあ、周波数については、きっとこれから、その岡田先生なりも明らかにどれがいいかっていうふうなことをされていくんだと思いますけども、まあそのタイミングをずらして通電をするということですね。まあ、2台機械を使うとかっていうことはたまに我々も行います。まあそれは、その、局が足りないっていうことじゃなくて、1台は1個の周波数しかだいたい出せませんっていうか、まあ、我々の施設にあるのは、設定した周波数は全部のチャンネルに影響しますので、筋肉の低頻度の刺激をしたいのと、関節部分で高頻度の刺激をしたいのとっていうのは同時になる場合には2台使ってことがあるんですけども、まあ、この女子大の方たちのように、その、 同じ神経支配のところを時間差を作って刺激をするっていうのが、まあこれちょっと斬新な発想だと思うんですね。で、まあそれでそのお話を聞いて実際に、まあやってみました。で、あまり顔面麻痺の症例を今持ってないので、まあ他の思想で見えていて、で、病的共同運動を持ってしまっている患者さんが一人いらっしゃいましたので、まあ、まあそれまではずっとその、いろいろ工夫してみたんで、その周波数を変えてみるとか、筋肉パルスをするにしても、口の、まあ、口輪筋、相当部みたいなとことか、胸部、ほっぺたの部分とか、あるいは前頭筋とかが別々に、その筋パルスをしてみる。ですけども、使ってる機械は同じなので、その、刺激を受けるタイミングが全部同じだったわけですね。で、それが、その、その患者さんに対して、まあ、こう説明をさせていただいて、こういうことなのでちょっと違う雰囲気で、まあ、通電をしてみたいということで了解を得ましたので、まあ、2台を使って、でその時は枝分かれした後の神経を狙うっていうのはちょっとまだ難しいので、もう筋肉というふうなくらいでしかやってないんですが、その口角の付近で、まあ口の動きに関係する筋肉に針をします。まあ顔面で表情筋の場合には、もう地平針が基本なんですね。その直視をしてはダメなんです。まあ説明必要ないかと思うんですが、厚い肉ではないので、直視をして皮膚面に直接に直角に打っても侵入深度はそんなにいられませんので、通電すると痛みになってしまうことのが多いんですね、収縮よりも。ですので、まあ少しでも筋肉とこう接する部分を多くしようということで、地平針をしています。で、まあ、口の近所とか、ほっぺたとか、あるいは、眼輪筋の周囲。で、まあ、眼輪筋というか、その目の方については、その太陽穴とかいうのがありますけど、あの辺でこう、地平針をすると、その、筋肉に直接当てたいんですが、眼輪筋動きますので、おそらく上の方は神経刺激になってるんだと思うんですね。で、それで、2台の機械を使って、で、まあ、それぞれに通電しました。で、まあ、2台といっても、カチカチカチカチで、その、綺麗に交互になるわけじゃなくて、どっかでは一致してしまうようなこともあるかもしれませんけども、まあ、それにしても、もう、その、すごく、短い通電時間ですので、全く一致したとしても、それはほんの1回とか2回とかそんなくらいでしょうから、基本的には別々なんですね。で、2台を使って行ってみました。で、そうすると、その、まあ、試みにやってみたというだけで、そんなに効果は期待していなかったんですが、患者さんの反応がとても良かったですね。その、1週間後の治療にお見えになった時に、前回の治療直後からです、ね、まあ直後って治療室を出てお帰りになっていく段階から、その、顔面の軽さとか共同運動の問題っていうふうなものが、びっくりするほど変わったと。で、患者さんが言われるには、その場で一度治療室に戻って変化を報告しようかと思ったくらい変わったっていうお話なんですね。で、だけども、持続時間がなかった。3時間ぐらいで消えてしまいました。っていうことで、まあ、新しい刺激をすると、その雰囲気で変わるっていう可能性がありますので、まあ、数回やらせていただいて、確認をさせてくださいっていうことでやりまして、で、4回ほどこれまでに、ちょっとお仕事の都合あって、そう、あまり来れない方なんですけども、昨年末から、まあ、2月ぐらいまでのとこで4回やってるんですが、4回とも直後効果は出ています。まあ、あくまでも、その患者さんの自覚的な部分っていうことになるんですけども、とてもいいと。で、女子医大の先生方が行った、まあ、成績も、その、まあ、症例集積、そんな数は多くない、ので、 まあ、これから増えていくことになるんだろうと思いますけれども、その、まあ、こう、後遺症に悩んでるのはその鎮痛例ではなくって、まあ、震災の人も麻痺の回復が早かったとかっていうお話が出ています。ですので、もしできればそういったこう、新しいっていうかまあ、なんだっていうふうな感じもあるかもしれませんけども、発想としてはこう、ユニークだと思うんですね。ですので、非常に患者さんは満足しています。それまでやってきたので、なんか突っ張りは少し取れるとかですね、そういうふうなことは言われていたんですけども、まあ、非常にこう、笑顔が出るくらい満足度が得られるっていうふうなのは、麻痺ではなかなか、まあ、経験がなかったんですね。まあ、もしかするともっといい治療があるという先生もいらっしゃるかと思いますけども、まあ、もし低周波を使って治療して、低周波をまあメインの治療にされている、先生方、いらっしゃいましたら、もし患者さんが OK 出れば試してみていただきたいと思うんですね。で、もしかすると、仮にその、針の免許がなくても、表面電極での治療、まだこれは試してないんですが、表面電極でも、その同じような成績が得られるんだろうとすると、その、患者さんに購入していただいて、ご自宅で継続的に何か治療ができるということになると、もしかすると、もうちょっとその、顔面麻痺で後遺症で悩んでいる方たちの、まあ未来が少し明るくなる、かもしれないんですよね。ですので、まあ、なかなか顔の針っていうのは後のことを考えると出血しやすかったりとかする場合があると思うんですが、まあ、そんなに太い針を使わなくても、表情筋は動かすことはできますので、もしタイプの違う、というか2台あったとしたら、使える状況になるとしたら、こう、タイミングをずらして、まあ、スタートさせればもうずっとずれますので、それで通電をして、その臨床的な効果っていうのを確認してみていただければいい、面白いなと思います。まあ、非常に個人的には、まだ一例だけなんですけども、成績が良かったっていうのと、それとまあ、文献的に書いてあったもの、それから、その高等網の岡田先生の言われてたことっていうのと同じくなりましたんで、これから先がこう可能性が高いと思うんですね。まあ偶然が3つ重なるっていうこともあると思うんですが、ですので、ぜひこう、試してみていただいて、まあもしよければ何らかの形でお知らせいただければいいかなと思います。